アマネセラのポヨラジ。
さあ始まりました、アマネセラのポヨラジ2回目の放送です。前回聞いてくださった方はご存知だと思いますが、第1回目のポヨラジは15分間番組でした。ですがこの度リスナーさんの強い要望、そして私自身の要望でいきなりですが30分番組に拡大しました。イエーイ。いや、めでたいですね。ありがとうございます。放送も毎月第1月曜日の20時半からに変更になりましたので、皆さん忘れずにメモをお願いします。というわけで皆さん、春がやってまいりましたね。まあ去年から今年にかけての冬は、まあ、雪もね、東京は特にあんまり降らなくて暖かい冬だったと思うんですけども、もう最近はね14度超えの日が続いて、ますます春の兆しが強くなってきたかと思います。まあ、春といえばやはり桜ということで、今はねやっぱりこのご時世なのでなかなかお花見とかは難しいかもしれないんですけども、私もともと毎年お花見は一人でする派でしてそう、川沿いとかね、目黒川沿いとかで皆さんお花見してる方多いと思うんですけども、路面店でビールを買って、一人で写真を撮りながらお花見を楽しむタイプです。まあ、コロナが明けてね、来年の春にはまあ私主催の、あまね主催の桜を見る会なんていうのもやってみたいなという願望は実はあります。はい、それでは第2回ポヨラジ、今回も楽しんでまいりたいと思います。それでは今日も元気にポヨってまいりましょう。今月のゲストコーナー、皆様お待ちかねのゲストコーナーです。このコーナーでは毎月スペシャルゲストをお招きして、ゲストさんの PR や面白いエピソードを引き出していきます。今回のゲストはミスター TKG、 一般社団法人日本卵かけご飯研究所より上野貴文さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いや本当にもう今回はありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
私のねポヨラジ記念すべき一人目の
すごいですよね、
ゲスト
というの責任重大ですね
いやもうね、一人目からこんなにインパクト大のねさっきからもう周りのスタッフが上野さんに質問しまくりでそう、私ずっと聞かないように頑張ってましたけども、その分今日は上野さんをたくさん掘っていきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでは私の方から最初に上野さんのプロフィールを読ませていただきます。はい、ミスター TKG 上野貴文、調理技能士、給食用特殊専門調理師、食育指導員、食育コンサルタント、三つ星タマリエということで、たくさん肩書きがございます。はい、1979年広島生まれ、大学で建築を学ぶ中料理と出会い開眼、どうしても料理を生涯の仕事にしたいと、3年で中退し服部栄養専門学校へ、イタリアンフレンチを経て女子栄養大学の学生食堂で12年勤められます。はい、で皇室をお迎えしてのイベントプロデュースをきっかけに、日本の食文化歴史を世界と後世に伝える天命と出会う、そして2018年6月株式会社発酵を設立されます。栄養学、食育、感動に特化したプロの料理人、プロデューサー講師として、料理教室や富裕層向けケータリング、そして講演、コンサルティングを主に活動中。そして2019年4月に一般社団法人日本卵かけご飯研究所を設立されました。で、日本の生産者応援、地域創生、日本のソウルフードを世界に発信し世界を元気にする理念のもと仲間と共に活動中ということでございます。カミでしたが
長くてすみません。
いやすごいですね、肩書きがまず上からミスター TKG 合わせて 1,2,3,4,5,6、
はい、
6個
そうですね、
すごい。まあ、ね、私約1年前に、はい、漫画飯を再現するという、
はい、そうですね、
イベントでね出会わせていただきまして、はい、そう、もう最初からインパクトが強かったんですけど、やっぱり卵のイメージがね
はい、最近はもう本当に特にコロナ後からは本当に卵ばっかりですね、うん、
ね、はい、もう今日も卵の T シャツ着てるじゃないですか。
はい、TKG T シャツで今日はやってまいりました。
お、
本当ラジオであの映像を見せられないのがこう、うん、残念なんですが、
そう、なんかもう映像見えないんですけどいっぱい書いてありますね。 TKG ジャパンソウルフードかな、
はい、エッグ&ライス&ソイソース&ラブ&ピースって
なんかかっこよく書いてるけどそんなこと書いてたんだ
もともと海外に向けて、
うん、
その卵かけご飯というか卵の生食文化を広げるというコンセプトなので基本的にこう英語で展開したりです
とか、はい、ね、シンプルにエッグとソイソースで TKG って分かりやすいですよね。はい、まあ、それもねこれからいろいろお話伺うんですけども、はい、まずこう大学でもう3年生まで建築を学んでらっしゃったのに、
はい、
どうして突然料理の道へ行こうと思ったんでしょうか。
もともとその建築ずっと勉強しててどうしてもこれを一生の仕事にはできないなってずっと思ってて悩んでたんですね、
はい、
でそんな時にあのロイヤルホストで初めてアルバイトをさせていただいた時にもうね稲妻が落ちたんですよねもう料理がうまくなれて美味しいものが食べれて、はい、でお金が稼げて、うん、あの美味しかったとかありがとうが直接もらえるんですよね。もうこれしかないなと思って本当に4年生の授業料を払うぐらいだったら、うん、あの残り足りない分を1年フリーターしてお金貯めて専門学校行きたいって親に土下座をしてですね、で親も夢が見つかってよかったねって言ってくれたのでそこからもうずっと料理一筋ですね。
あ、でもそこでねやっぱり親御さんが反対せずに応援してくださったっていうのはすごいいいですね。
そう、もう800万ぐらい多分使ってるんで頭上がらないですよ。
稲妻が落ちたんですね、
はい
で、そこから服部栄養専門学校でイタリアンフレンチ、
そうですね、もともとフレンチに就職するって決めていたので、
はい、
あの2年間フレンチ以外のジャンルのバイトをずっとして、
うん、
でフレンチに就職してでそこがこうあのイタリアンのお店もやってて、
はい、
先に研修で1年イタリアン やってそこからフレンチやったみたいな流れでしたね。
なんかね本当に上野さん卵のイメージが強いから、
はい、
料理人だっていうのがね今すごく逆に新鮮であ
、そうか、
そう、なんか食べる機会があったら食べてみたいんですよね。
あ、上野さんの、そうですよね、あの、はい、もうちょっとこうみんなで集まれるのが良しとなったら、
うん、そうですね、
ぜひなんかイベントをやりましょう、うん、
食のイベントができるようになったらぜひお願いします、うんうん、はい、というわけでそうですね、女子栄養大学の学生食堂で12年お勤めになった後に皇室をお迎えしてのイベント、
はい、
これは
まあ、名前は多分出せないんですけど、
はい、
皇族の方をお呼びする会の食のイベントのプロデュースをさせていただく機会があって、
すごい、
その時にすごい気づきをいただいたんですね、
はい、
こう皇宮警察の方にお姿が見えたら一列に並んでお辞儀をしてくださいって言われたんですよ。で若いボランティアスタッフ20人ぐらい連れてて、
はい、
そのうちの一人がなんでお辞儀しなきゃいけないんですかって言ってで、まあ、僕もその時学びもなかったので嫌だったらしなくていいよ、うん、でも整列はしとこうよって言って並んでたんですね、
はい、
で2階会場が2階で、階段から上殿下が上がってこられてお姿が見えた時に僕は脳がお辞儀をするって信号を送る前に体が反応してる感じがあったんですよ。で横見たらみんなもそうしていてその子もそうしてたんですね。でその時にこれは今の自分の価値観とかじゃなくて、うん、受け継いできたこう DNA 的なものがそうさせてるなってすごい直感をして、そこからこう日本のことを勉強したんですよ。江戸時代の食文化とか縄文時代の価値観とか勉強して、
そんな昔のことでもですか。
でそれで日本が本当にすごい国っていうのを知って、でそれを食でこう若い世代に伝えていきたいなって思って起業をしたんですね。
ほう、
そこがこう卵かけご飯を広げるところの元になってるんですよ。
元になったこちらですね、株式会社発酵、
発酵ですね、
発酵、こちらは鉢に
糸辺 に,
糸辺に
広島の広みたいな感じです、
はい、
発酵一遊っていう言葉から取っていて、
うんうんうんうん、
発酵というのは八方向という意味なんですね、
はい、
東西南北と斜め四つ、
うん、
で全世界っていう意味なんです。
おー、
で一遊というのは一つの傘という意味で全世界の人々が、一つ屋根の下、
うん、
こう大家族みたいに仲良しだったら最高だよねっていう、
うん、
日本の建国理念の言葉から取ってます。
本当にね、 戦争とかいろいろあるけど、やっぱり食はもう共通ですからね、はい、みんなの。素敵だ。そちらでこの会社も今も、
はい、今も、はい、細々とやっております。
こちらの会社さんでの活動は TKG というよりかはまた別の活動が。
あ、そうですね、あのレシピを企業様に提供したりですとか、うん、あの今までやってないんですけど、その人を集めてのいろんな食のイベントをやったりですとか。
それが
ところがメインですね、はい、ケータリングとかです ね、
あと
ね。
おお、じゃあそのイベントで上野さんのフレンチとか食べれるんですね、はい、もしかしたら、
はい、
おお早くコロナ終われですね。
そうですね、本当に。
そして、はい、ここから皆さん気になっております日本卵かけご飯研究所についてお聞きしていこうと思うんですけども、はい、料理人としてこう皇室を迎えたイベントプロデュースとか、富裕層向けのケータリングとかを、まあ、されて活躍されてると思うんですけども、なんでこう卵かけご飯の事業をしようと思ったのかなと思って、はい、きっかけとかはあったんですか。はい、
その僕自身の会社発行を立ち上げた時から、その65歳で天皇陛下から褒章をいただくっていうのを個人的な目標にしてたんですね。でいろいろ活動していく中で、卵の生食文化が日本だけのものっていうことを深く知る時があったんですよ。でそれで、あ、これをその世界中に広めることが僕の人生のミッションだっていうことにこうまた稲妻が落ちたんですよね
2度目の稲妻が。
そうなんですよ、2度目の稲妻は結構でかくて、
はい、
で、卵かけご飯だなと思って、卵かけご飯をもう世界に広げようと思って一般社団法人で作ったのが2019年の4月ですね。
おー、2019年4月に。そうですね、卵かけご飯研究所ってこんなもうキャッチーで分かりやすいのもうないですよね活動も見て一目で分かりますし、
うんうん、
よく食べられてたんですか、もともと。
そう、もともと卵を扱う料理がずっと一番好きで、一番こう料理人の知識と技術で表情を変える食材なんですよね、
はい、
茶碗蒸しになったりケーキになったりオムライスになったり、
うん、
一番技術が問われる食材だったんですよ。でかつその、 女子栄養大学で働いてる時に、
はい、
単体で完全栄養食品って言われるのって卵だけなんですよね。だからもう本当に最強の食材なんですよ。
そうですよね。
そうだから何かしら卵にまつわることはしたいなっていうのはずっとあって、
はい、
そんなのも全部重なってですね、
重なって卵かけご飯研究所ができたと。
はい、
確かにね、卵丸飲みにするこう運動されてる方とかでもね、
はいはい、
これ 1,2 個飲むだけでパワーが出るんだよっていう人いました。前ドラムやってる方で、
はい、
外国人のもう黒人のゴリゴリのマッチョの人なんですけど、うんうんうん、自転車で吉野家に寄ったと思ったら卵だけ注文してガッて飲んで帰るっていう
すごいな、 すごいな。
そういう知り合いがいまして私もね卵大好きで、
はい、
そう実はね上野さんのところでもたまにアルバイトもさせていただいてる
そうですね、
卵好きなんですけども、 TKG 大好きでよく食べてますね。ほぼ毎日食べてますね。
お、すごい、素晴らしいです。1日1個以上食べた方がいいって言われてますからね。
うん、1個以上10個以下。
そう、10個以下です。何でも食べ過ぎは良くないって。
食べ過ぎはね、そう、良くないけども、そんな美味しい美味しい卵をたくさん、売っている、扱っている。
はい、あ、そうですね、その研究所の活動の一つとして今幻の卵屋さんっていう、はい、全国の卵を1個単位で選んで買えるっていう卵バイキングを催事で展開してまして、
うんうんうん、はい、
まあ、セナちゃんもそこでね、一緒に店頭に立って、ね、結構先陣を切ってバンバン卵売ってくれてるんですけど
そうですよね、楽しくてそう
すごいですよ。お客様からのその評価がすごく良くて、
お、
うん、セナちゃんの評価もすごいいただいてますよ。
あ、本当ですか、うん、私の評価も
この間の茶髪のショートの子、
はい、
すごい良かったって、
へ、
うん、言われてますよ。
嬉しい。いや、もう私自身も卵好きすぎて働くうちにちょっとだけ詳しくなっちゃって。
そうですね、みんな詳しくなります、ね、
自信満々に皆さんにおすすめしてるんですけどもでもあれね、やっぱりすごい高級ブランド卵なのに、
うんうん、
安いじゃないですか。6個で800円。
そうですね、
バイキングで売ってるんですけども、はい、あれって利益とかってあるんですか。
いや、もうほとんどなくて、もうコロナで卸先のなくなった農家さんの支援の仕組みで生まれてるので、そもそももう薄利なんですよね。
そうですよね、うん、そっか、飲食店とかもお休みで、
はい、
なかなか出荷する場所がないのか。
そうです、そうです。
でもそれでもね、こうやっぱ続けていくっていうか、やっぱ卵が好きだから、その情熱が。
そうですよ、うん、やっぱり生産者さんを助けないと、
うん、
その僕らは仕事がなくなっても次の仕事を探せばいいけど、うん、生産者さんは閉めちゃったらもう その卵は永遠に生まれないわけですからね。
うん、ね、鶏さんはいつも産んでくれるわけだし。
そう、う
ん、でもね、やっぱり幻の卵屋さん、すごいなんか初めて見た人はインパクトあるし、ほとんどの人が買ってくれて、
そうですね、
またリピーターさんになってくれてって、もう
卵を1個単位で選ぶっていうのが多分全国レベルだと世界初なんですよね。
うん、
いろいろしがらみがあって、
はい、
あの仕組みやりたくても結構できないらしくてですね、全く外部のうちだから実はできたっていうのはあるみたいです、
ね、他にやってるところはないですよね、同じように。
今んとこ知らないですね、
うん、見たことないですよね、うん。でもその卵かけご飯自体を研究しているっていう取り組みをしている人は他にもいたりするんですか？
まあ、あの個人レベルでやってらっしゃる方は結構、
はい、
あの SNS で拝見しますけど、
うん、
一般社団法人とかでやってるのはうちらだけです。
ですよね。いや、もう先陣切って TKG を世界に広めていくっていうはい、そんな JTKG ですね、
JTKG、
最近私覚えました、その略をちょっと言いたかったので言いますけどさんが、まあ、こう先陣切ってね、卵かけご飯をあの広めてくださってるわけですけども、今、はい、今後どうなっていきたいか。
あ、なるほど。
とか今目指している目標とかってあったりしますか？はい、
もうマイルストーンがいっぱいあるんですけど、はい、一番大きな目標は50年後までに世界中どこでも卵かけご飯が食べられる世界を作るというのが、
は
い、まあ、理念ベースの最終目標ですね、
はい。
なぜ50年かと言いますと、お寿司が50年かかったんですね。 あれも生魚で、
はい、
その生で食べる知識と技術がないから世界中で受け入れられなかったものが、今はもうジャパンブランドとして確立してるじゃないですか、
はい、
生卵も同じなんですよね。
そうですよね、はい、もうちょっとな気がしますよね、
うん
うん、
意外ともう今香港ではちょっと人気が出てて、
お、なんか卵かけご飯が食べられる店とかね、海外にあったら、
あ、もうあるんですよ。
もうある、
香港の方では結構あって、でうちはこれからちょっと世界でその TKG フェスとかをやろうと思ってて、
お、楽しそう。
今台湾とハワイにちょっとパイプができ始めてる感じですね、はい。
ぜひその際は私ちょっとバイトで行きます連れてってください。いや、
もう MC でぜひお願いします。それは
ぜひぜひお願いいたします、
はい
はい。逆にそのこのラジオを聞いてる皆さんに、
はい、
皆さんとか 私も含めて、
はい、
なんか協力できることとか、
あ、
なんかしてほしいこととか、
めっちゃあります。今結構 JR さんとか大きな駅で、
はい、
あの出店させていただいてるんですけど、
はい、
横浜ではやらないのとか結構いろいろいただくんですけど、そういう声を横浜駅に直接送ってほしいんですよ、
はい、おー、なるほど
そうすると向こうからオファーが来るので、
はいはいはい、
それが多分一番あの動きとしては、
うん、
はい、分かりやすいかなと思います、
ね、おー、ぜひ皆さん最寄りに来てほしいって人は今すぐ駅員さんにでもね、言って、
はい、ぜひ
いただけたらと思います。ちょっと私の最寄りにも言ってみようはい、もうたくさん聞いてきましたけども、たくさんありがとうございます、
はい
はい。というわけで、引き続き上野さんにご一緒していただきまして、次のコーナーも一緒に盛り上げていただけると嬉しいです。
ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。はい、というわけで続いてのコーナーに参ります。
今月のお便りコーナー。
今月のお便りコーナーです。このコーナーでは毎月テーマを決めて皆様からメールにてお便りを大募集。届いたメールを読みながらゲストさんと一緒にリアクションしていきたいと思います、はい。4月のテーマは春に関する甘酸っぱい思い出。皆様の楽しかった青春、切なかった思い出を大募集しました。たくさんのお便りありがとうございます。ちなみに上野さんの春に関する甘酸っぱい思い出はありますか？
はい、結構毎年思い出すのがあって、
お、
僕中学校2年で引っ越しをしたんですね、
はい。
で中学校3年から新しいところに入ると結構、まあ、派閥もできてて、
うん、
ちょっとまあいじめられるというか省かれた時期があって、
ありますね。
で転校する前に好きだった女の子がいてですね、
はい、
その子にこうなんか引っ越す挨拶もできずないまんまずっと心残りがあって、
お、
で手紙を書いたんですよ。で 第2ボタンを一緒に送ったんですね。そしたらあの切手を貼り忘れてて送り返されて、その母にあんた第2ボタン入れたのみたいな感じになってすっごい辛くてですね、あのその日一日も食事もう喉を通らなかったっていうのを毎年思い出します、ね、
あ毎年
毎年思い出します。
そういうことしちゃうんですね、ロマンチストじゃないですか。いやちょっとね、それは春になるため私も思い出しちゃうかも。上野さんの思い出だけど
恥ずかしい。
その第2ボタンなんて私もらったことないですもん。ありがとうございます。それではね、早速読んでいきたいと思います。でまずはテーマメールの前にゲストさん宛てに、上野さん宛てにいくつかメールをいただいているので、
はい、おー嬉しい、
読んでいきたいと思います。ラジオネームうらちゃん、卵かけご飯は日本が世界に誇れる伝統文化、日本のソウルフードです、うん、上野さんの活動をいつも熱く応援しています。卵かけご飯を世界に広めましょう。
すごい、え嬉しい、誰ですか。
うらちゃん、
うらちゃん、ありがとうございます。
うらちゃんです、あのいかついうらちゃんですね。
いかついんだ。嬉しいな。あのもし今度店頭にいらっしゃることがあれば、はい、あのぜひお声かけくださいと、
お、
はい、あお伝えくださいというか聞いてるかな
とのことです。
はい、ぜひ、はい、何かサービスがあるかもしれないです。
おうらちゃんですって言ってね、ぜひいらしてください。私も多分働いてるかもしれないのでお願いします。それでは続いていきます。ラジオネームオリジナル T シャツも持ってる卵オタ。日本卵かけご飯研究所さん、こんばんは。
こんばんは。
あ、いつもたくさんレア卵ありがとうございます。
あ嬉しい。
周りのお米好きオタともにも TKG 専用お醤油も添えて布教しています。
うわすごい、本当ですか、めっちゃ嬉しいですね。
結構確かにこの方買いに来てるかもしれないですね。
へーすげ
ー。最近はさらにセナポヨちゃんにおすすめいただいた生胡椒の塩漬けも TKG にオンして豪華に食しております。プチッという食感がたまりません。世界では生食で卵を食べる文化はまだまだですが、50年後、かっこ先日のインタビュー動画より、きっと美味しく広がっていきますように、お醤油やわさびなど殺菌効果の日本文化も合わせて世界に広まると良いですよね。私の仕事柄、明太子やイクラ、世界ではまだまだ食べる文化が少ない食材の魚卵系食品を扱う会社におりますので、卵つながりも乗っかってたくさん卵をいただいて、これからも応援していきます。広がれ生卵の輪。
すごい、すみません、ラジオネーム、
ラジオネームオリジナル T シャツも持ってる卵オタ、
あのぜひ次回お声掛けください。そしてその時名刺交換お願いします。
だそうです。
魚卵とのコラボいいんですよね、美味しいんですよね。
もう豪華卵、
そうもう
どう豪華 TKG みたいな、
いけますね。
ね、その明太子、キャビア、
もう、
はい、で全部乗せて、
いくらも乗っけて、一直線です。
うわ、ぜひオリジナル T シャツ着て、
あそうですね、
着て、
はい、
そのラジオネームを名乗ってください。
はい、ぜひぜひお待ちしております。
お待ちしております。はい、それでは続いてラジオネームセナポヨ運転手さん。いつも美味しい卵イベントありがとうございます。上野さんのイベントで30種類くらいのいろいろな卵を食べさせてもらいましたが、東北は秋田の比内地鶏のみを食べたと思います。他の東北5県はどんな卵があるんでしょうか。
なるほどなるほど。今あのおすすめしているのがですね、はい、秋田の黄身の余韻っていう卵がありまして、
黄身の余韻、
はい、これもあの天皇陛下に献上したことがある卵なんですけど、もううち結構茶色い殻の卵が多いんですね、はい、黄身の余韻は真っ白な白玉なんですけど、うん、
はい、
最高ですよ、はい、
黄身の余韻、
もう白身もうま、美味しくて、
へえ、
目玉焼きとかゆで卵入れるともう最高ですよ。
白身、そっか、私白身に注目したことあんまりなかったかも。
そうですよね、
黄身ばっかり、
ね、主役が黄身になりますけど、
うん、黄身の余韻、黄身の余韻がその白身ですもんね。
そうですね、
言うたら
そうですね。
はい、
あそういうことなんだな、きっと、うん、
かなね、多分この方は東北出身だと思うんですけど、うんうんうん、ぜひぜひ。なんか比内地鶏も秋田で、秋田多いんですね。
どっちも秋田ですね、はい、
うん、
まあ、でもいっぱいあるんですけどね、他にも。あとあの青森のジョッパリも美味しいです。
あ、ジョッパリ食べました私も、美味しかった。あれも人気ですよね。
人気あります。
結構変わってかれる方が多い。ジョッパリだ、そうだ、ジョッパリぜひ。そして黄身の余韻も見かけたらぜひ買ってください、買ってみてください。え、黄身の余韻は結構並んでます。
そんなに並ばないので、
私も 見たことない。
見かけたらすぐ買った方がいいですね。
お、 だそうですので、ぜひぜひバイキングの際は中に入れてください。というわけでね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、続いてではテーマメールの方に移りたいと思います。って言ってもね、今回テーマメールよりもなんかそうじゃないメールの方が多かったんですけど、その春に関するメールを優先的にちょっと読んでいきたいと思います。はい、それではラジオネームお耳の恋人セナポヨちゃん、あったかくほっこりできる日が増えましたね。甘酸っぱいイコール希望と失恋って感覚がありますが、それ以上にリフレッシュっていう感じが私は一番、やっぱりストロベリーやチェリーブロッサムの限定スイーツやドリンクが楽しみで、仕事のブレイクタイムに甘酸っぱいが口の中に広がると頭の中までお花畑感覚でリフレッシュできます。私は旬のフルーツでパイを生地から作って焼いて食べるのが得意ですが、セナポヨちゃんの得意なフルーツスイーツを教えてくださいな。甘酸っぱい思い出でもないけどフルーツ、お菓子作りとかもされますか、上野さん。
そうですね、パティシエだった頃もあるので。
おー、すごい。私実はお菓子作り全然したことなくて唯一なんだろう、フルーツスイーツ、うーん、ジャムとかしか作ったことない
です。おー、すごい難しいですよね、ジャム。
ジャム、そう、実家が農家でイチゴとか作ってたんですけど。
そうなんですか、すごい。
そう、グツグツ煮て、パイとかもフルーツパイとか作っちゃいますか、上野さん。
ああ、まあ、はい、全然作れますね。
すごい、なんかお料理教室とかあったら行きたいな。
そうですね、前はやってたんですけど、ね、コロナで。
あ、コロナでね、はい、じゃあ今後に期待、はい、ということで、時間が刻一刻と迫ってきてますというわけで、たくさんたくさん、お便りいただいてるんですけどもですね、今月のお便りコーナーはここまでとさせていただきます。皆さん、たくさんのメールありがとうございました。次回のテーマは母の日、5月9日は母の日ということで、普段言えない言葉、お母さんへの感謝の気持ち、お母さんとの思い出などなど大募集します。宛先に関しては番組のエンディングにて発表、または番組の公式ツイッターをチェックしてください。さて、早いものでそろそろお別れの時間がやってまいりました。上野さん、今回は出演いただきありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、今回出演いただいていかがでしたか。
めっちゃ楽しかったです。
おー、ありがとうございます。何か告知があればぜひお願いします。
4月18日までエキュート品川で幻の卵屋さんが出店中です。
お、
あと5月の29日まで、新大久保の、うん、新しくできた駅ビル、はい、KDC というところでも同時に出店しております。
同時だ、
はい、
上野さんは行ったり来たり。
そうですね、どっちかにもいます。
わかりました、皆さんぜひ品川、新大久保、お近くの際、あと買いに行くためにわざわざでもね、行ってもね、全然意味があるというか、絶対美味しい卵なので、ぜひ手に入れに行ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。このお便りコーナーでは皆様から、毎月メールを大募集、次回5月のテーマは母の日です。宛先はぽよらじお@amanesena@gmail.com poyoradio.amanesena@gmail.com まで、番組の公式ツイッターもぜひご覧ください。次回のゲストは舞台に映像に CM に大活躍中の俳優の水沢レインさんです。同じ宛先にて次回のゲストさんへのメッセージメールも受け付けております。ぜひぜひお待ちしております。次回放送は5月3日月曜日20時半から。みんなよろしくね。第2回天音瀬名のぽよらじ、ご視聴ありがとうございました。